皆さんこんにちは。京都府建築士会小田木陽子です。7月になりまして、京都の街はですね、祇園祭り一色になりつつあるんですけれども、このスタジオはですね、三条五湖町にありますので、三条通りということで、祇園祭りの際にはですね、おみこしさんが通るわけですけれども、この辺りは、中御座が通るんですかね。どうなんでしょう、内藤さん。
全部通ります。
全部通りますか。はい、今も声出していただきましたけれども、はい、今日の
放送担当の内藤育子です。よろしくお願いします。
三条通り全部通るんですか、おみこし。
全部通りますよ。
あ、はい、そうですか、はいはい。私存じませんでした。で、おみこしがね、通るところはお店やらをお家の前に札が貼ってあるんですよね。
はいはいはいはい。
西御座とか中御座、東御座という文字が書いて、祇園祭りのあれは車輪のマークですかね。
あ、はいはいはい、
なんかその札が貼ってあるところは、うん、おみこしさん通らはんやなと思って見てるんですけど、正しいです。
さあ
そこでちょっとすいません、いい加減なこと
を。いろいろこの番組やってて詳しくなったんですけどね、いろんな人に教えてもらって、知らないことたくさんありますね。はい、
もしご存知の方いらっしゃいましたら、番組の方までぜひご連絡くださいませ。はい、こんな感じで進めていきたいと思います。はい、ただいま三条のコーナーです。今月はですね、京町屋ということで、京都の町屋というのがやはり景観とかそういったことで全国の方にもなかなか最近ではね、知っていただく機会が増えてるんじゃないかと思うんですけれども、その京町屋に関するゲストの方々にお越しいただく月になっております。そこで第1回目はですね、京町屋友の会事務局から山田紀美子さんにお越しいただきました。こんにちは。は
い、こんにちは。よろしくお願いいたします。
実は山田さんは友の会ということですけれども、京町屋にお住まい、生まれも育ちも、はい、今の現在のお住まいも京町屋ということで。
はい、そうなんですけど、普通京町屋って言うとなんか立派なね、うん、雑誌によく出てるような、うん、お庭がね、坪庭があって、もうお座敷があってって思われるかもしれませんけども、そういう立派な家じゃないんです。ただ明治の初期に建ったであろうという古い家で、ざっと140年ぐらいにはなりますので、柱とかね、梁とか壁とか全部その時のままですので、そういう意味では京町屋には間違いないです。はい、
台所とかはその辺はどうなってるんですか。
ね、ちょっとうちは7年前に改修をしたので、はい、今はもう上に上げてしまってるんですけども、うんうん、直すまではいわゆる通り庭で下にありましてね、うん、で、特に私が若い頃は、そこでおせち料理なんかをね作ってると、うん、その寒さにね、底冷えの寒さにねああもう地獄やと覚えがありますけども、逆に冷蔵庫にね物入れんでも、うん、冬は腐らへんし、うん、で煙やらなんやらもね、うん、全部上に抜けていくし、うん、とりあえずそういう意味では今から考えるといろいろ理にはかなってるんですけども、うん、でもまあ冬の寒さの厳しさだけはね、うん、ちょっと、とてもやないけれども体壊すというふうに、はい、思いましたんで、そう、よくないと思ったんでね、うん、今はその回収して上に上げて、うん、まあちょっと便利そうな今風の台所に変えてしまってます、うん、はい、
今はそこでお暮らしになってるわけですけれども、はいはいはい、今は冬はじゃあそういうことはなく、
そうです、もう楽な生活です
夏場はどうなんですか。
夏はもう最高ですね。
最高ですか。
涼しいんですよ。
あ、羨ましい。
今寒いっていうと寒いんですよ。
そう、
信じられへんでしょ。
このところ夜はね、うん、冷えると。
一応京都の夏は暑いことになってるんですけどね。
まあね、もうちょっとしたらね、あれやけど、梅雨の間ってね、結構朝晩は冷えるんですよね。で、昼間も下の1階の方にいるとね、風がよう通って、 って、うん、でこの間行っちゃったから1日だけ蒸し暑い日がありましたけどね、1日だけですね、ちょっと不愉快な感じがあったんは。あとは涼しいなとか言って、うん、でちょっとこの5月6月忙しくしてたこともあってね、夏の建具がやらが私ちょっと遅かってつい答え出したんですけども、まだ母親の部屋とかね、トムシローに変えてなくて、うん、カーペットが引いたんだけどもでもなんか寒い寒い言わはるから、うん、まあ、
変えてもよかった
なんかズボラな風に考えたりしてますけど、 でもとりあえず風が通るのでね、涼しいです、うん、であと外の空気とやっぱ家の中の空気とね、温度差があるみたいですね、家の中入るなりね、ヒヤッとしてね、
家の中の方が涼しいんですか、
夏はね、
すごいですね。
で冬は家の中の方が暖かい。
それやっぱり壁とかのおかげですか？
それはかなりあると思いますね。うん、土壁がね、やっぱしいらんこうもやもやしたと外の空気をそのまま中に入れへんの違うかなと思いますね。それと窓が通りに面してと、それから中庭のところ、それから花裏も全部こう抜けるように京都の街当てできてるのでね、で東西にこう風が吹くと本当によく通るんですよ。でそれもちろん全部開けて、そうしたらもうそんなエアコンなんて本当に必要ないです。はいはい、
今そういうことでお住まいになりながら友の会ということなんですけれども、はい、そのちょっと簡単にご紹介していただいてよろしいですか？
京町屋友の会に関してですか？
はい、
はい、ね、京町屋友の会っていうのは京町屋ネットっていう組織があるんですけども、それは京町屋再生研究会っていう町屋の調査をしたり、再生保全に関して研究して、
はい、
いろいろなところに提言したりとかいう、そういうちょっと真面目なというか固いというか、そういう組織が母体にありましてね、はい、でその中で友の会というのはもう町屋にお住まいの方とか、あるいは住みたいなって思ってる方とか、あるいは住むつもりは今のところないけれども、京都の町屋は残ってほしいと思っていただいてる方とか、あるいはその中にあるいろいろな生活様式も含めてね、暮らしの文化みたいなもの、そういうものをできるだけね残して良いところだけは分かって人たちに伝えていって、っていうふうなことを、日々考えながらいろいろな活動をしている組織なんですね。
なんかさっきちょろっとお聞きしたら、はい、山田さんのお宅でヨガをこの間、教室があってそこに行ってきたという内藤さんのお話があったんですけれどもそういったことも活動の一つとしてされて
これは、この間の内藤さんが参加してくれはったのはその京町屋友の会をはじめ京町屋ネットで主催している楽町楽屋っていうイベントがあるんですね。でそれは、今年で3年目なんですけども、毎年5月から6月にかけて約1ヶ月間、いろいろな京都市内の、その京町屋ネットに関係してくださってる、会員の方のお家などを開放していただいて、でそこのお家の良さをこう表現できるよう、そう体感してもらうようないろいろな内容の催しをしてるんですね。でうちの家に関してはいくつかやってまして、その中の一つが町屋でヨガっていうので、それにちょっと内藤さんがね
体がチガチになって参加してきたということですね。
久しぶりに体を動かして、でもヨガするにはすごくいい落ち着く癒される空間の中で本当に気持ちいい時間を過ごさせてもらって、行った時汗かいてたのにしばらくしたらスーッともう汗も引いて、運動してるのになんかとてもリラックスしてきたいい時間でした。
ヨガっていうのが多分もともとそういう自然の空気とかを感じながらやる、そういう癒しの方法の一つだと思うんですから、きっとね、京都のその町屋が持ってるその空気とかその辺が合うんでしょうね。
自然治癒力を高めるっていうことみたいなんでね、そういうことにおいてはやっぱり人工的な環境の中でやるのはなんか違うような私は気がするんですよ。なんかね、クーラー効いた近代的な設備の中でやるのっていうのは本来の筋からいくとちょっと違うかなと思うので、うちの家なんかでね、土壁に囲まれた中で本来ならそのエアコンも入れずに自然の あのその時体感する空気の中でやる方が、その生理的な人間の体には何かいいものがこう生まれてくるような気がしますね。
このスタジオ人工物ばっかりですけども、目チカチカしてやる違うかなと思って、もうそういうところとはもう全く180度違うね、いい感じなんでしょうね。でその7年前に、はい、越してこられた、修復されたのが7年前とおっしゃいました、
はいはい、
そのきっかけになったというのがちょっとお伺いしたんですけれども、はい、どんな感じだったんでしょうか。
私 の, あの生まれ育った家なんですけれども、うん、私は東京の方でちょっと暮らしてまして、
はい、
で両親があの2人で暮らしてたんですけども、うん、父親がまあ亡くなってで母一人になった時に非常に動線が悪いと、うん、うちの家がね、うん、でそれはその元々の町屋の形だけじゃなくて、うん、もう何年にもわたっていろんなこう快悪と思われるような
悪い方向に
そうリフォームを繰り返したはったんですね、でそれがその時はいいと思ってやったはんやけれども、うん、トータルとして結果として見た場合には段差がいっぱいあったりね、
うん、
あの張りぼて状態で内乗りがどんどん狭くなってって言ってて、壁の上にベニヤ板張り、その上にまた合板張り、その上に壁紙張りみたいな、うん、なんかそんな感じになってて、うん、でとりあえずは非常に使い勝手が悪い家になってたんですね、うん、でそれに母親がやっと気づいたみたいで、うん、なんとかこの家もうちょっと、うん、あの使いやすくしてもらうなっていうふうに言うたもんですから、うん、それなら逆にもうあのもっと根本的にね、
うん、
あの安全に暮らせる家、あのまあ阪神大震災がね間にあったので、うん、あの不安な あのあれがすごく強かったみたいなんですね、うん、ですからあの年寄りが安心して暮らせるような家に、まあ、同じ直すにあったらそうしましょうと思って、うん、そのためにはやっぱりその町屋のことを古い家を、うん、あの直せる方にお願いしないと、うん、あの表面的なこと直しても意味がないのでと思って、で私は東京にいながら、うん、京都のその京町屋作事組にお願いして、で京町屋作事組っていうのは京町屋ネットのね、あのその一つの組織なんですけれども、うん、大工さんとかいろいろなそういうあの設計士さんとかが入ってらっしゃって、
うん、
でそこにお願いしてみていただいて、うん、であの安心して、暮らしやすい家に改修してもらったんですね、
うん、
でそうしたところ母が綺麗になったら喜んではるんですけど、うん、こんな綺麗になったら一人で要素を自詮はあったって言ってあのなんか上手に乗せられましてね、うん、で私と主人とまあ2人で子供とかがいないもんで、うん、あのまあ動きが取りやすかったんですけど、であのじゃあもう東京の生活に切りをつけて、
うん、
っていうのでちょっと若い隠居のような形で
京都に
あの2人で来てまして、で今母と3人で暮らしてるんですけども、
うんうん、
それがたまたまね、いわゆる町屋ブームとか言われる京都ブームのちょうどそれのタイミングだったんですね、うん、だからその後この京町屋友の会にも入ったんですけども、
うん、
あの少しお手伝いし始めたら、そういうものがあのいろいろなマスコミも含めて、京町屋友の会のお仕事が仕事っていうか、まあ、ボランティアでやってるんですけれども、すごくあのやらなければならないことが、うん、あの増えましてね、
うん、
でそれをなんとなくこなすのが得意だと思うんですから
今に至るという感じになったわけですね。やっぱりあの山田さんのお宅がそうだったように、
はい、
そのお母さん高齢の方が京都にずっと暮らしてはって、
はいはいはい、
でそれでなんかしてなあかんっていう形の方は結構多いんですかね、は
い、多いと思いますよ、うん、多いですけども、それを具体的にどうするかっていうところで、うん、やっぱりご本人とかご家族、
うん、
その家族に対する考え方とか、まあ、その年齢も含めて社会的な立場とか、
うん、
そういうことで本当にあのケースバイケースなんでね、
うん、
これがいいっていうふうにね、あの、うん、一概に言えることじゃないのでね、
うん
うん、ただうちの場合にはこれがあの多分なら非常に良い選択だったんではないかっていうふうに今は思ってますけども、う
ん、あの周りのね、あのナイトさんも寄せていただいたみたいにこう、うん、ちょっと興味がある人が寄せていただけるお家がどんどん今じゃあ増えつつあると考えても良いのでしょうか、うんうん、
寄せていただける
って
いつでもこんにちはって言ったらあかんと思いますけども、
そういう意味ではさっき言ったあの楽町楽屋っていうね催しは、うん、あのわざわざあの予約して、とかいうことじゃなくてね、もちろんあのコンサートとかやれば予約が必要ですけども、いろんなお家をオープンハウスにしてもらったり、この期間だけはねどうぞご自由にみたいな、そんなことをして、あの実際に住んでらっしゃる町屋をね、あのいろいろあの中に入っていただけるようにしてる催しなのでね、普段やっぱり ね知らん人がこんにちは中見せてください言われたら ねあのちょっとどころか大変困るもんですから、ね、そういうことがないよう に,
ないように、
はい、わざわざそういう期間を設けてやってますので、ご興味ある方はね、
会場もたくさん増えましたよね。
そうなんです、また多分来年もっと増えるみたい、
楽しみです、楽しみです
ね。なんかね参加してくれはることが、あのステータスになるようなね、
あのいいですね、
住まい手としては、
そう、ね、なんかねそんな風になってってるかなって、ちょっとそんな気がする、
嬉しいですね、
うちで見てって
というか、あのいや、私とこもそこに名前をねとか地図に載せてもらえたら、って言って言ってくれはったりするし、
ほんまに素敵な暮らししてはるなって行くと分かるんでね、やっぱりそういう人増えてってほしいし、そんな機会があるっていうのはすごく楽しみで、
またそれをちゃんといいもんやというのがこうちゃんとみんな分かってる人が、やっぱりもう全国散ってるかもしれへんけど、分かってる人が分かってるっていう行動を起こし出してるんでしょうね、
そうですね、だんだんそれが伝わってきた、伝えてはる側の人たちがこう頑張ってきてはるし、それが分かってくる人がだんだん増えてきたんやなっていうふうに感じてるんですけど、
もっと分かってます
ね、もっとね、そうね、そうです、
またもっと分かっていただくために後半の方にもちょっと参加してください、
はいはい、
それでは、はい、続きましてバッタリ将棋のコーナーです。今日はどんなお話を。
はい、私も京町屋をなんとか残していくということのお手伝いを、という活動をしているんですけども、はい、まあ、新景観法、景観政策が、まあ、京都市で出されて9月からは、施行されていくということなんですけど、ちょっと景観っていう意味から、町屋をもう一回見てみたいなと思ってるんですけど、まあ、景観っていうのがやっぱり公共的な、価値のあるもんだっていう認識が、まあ、だんだん皆さんに浸透してきて、まあ、景観法っていう法律もできたこともあって、まあ、京都でもその、町屋をね、
やっぱり、
そうですね、それを整備して残していこうっていう動きになって、まあ、京都の人でもまあ8割9割ぐらいの人がやっぱり町屋のあるような、京都の景観を大事にしたいって皆さん思うようになってきてるっていう動きの中で、まあ、景観法が今後どうなっていくのかなっていうことを、ちょっと知ってる範囲でお話ししたいんですけども、
はい、
まあ、新聞なんかにも、建築士会をはじめとしてその建築 の, 業界団体が、協議会を作るということで、何協議会だっけ、
まちづくり協議会じゃなくて、
ま、町並みの、協議会を、作るということになって、5団体で、進めてるんですけども、その中で、まあ、建築の団体だけが、進めていくっていうことじゃなくてね、もっと市民の声っていうのはどうなっていくのかなということで、なんですけども、まあ京都市 の, その条例の中にもね、その ポリシーっていうか、そのビジョンの中に京都らしい歴史的な、街並みを残そうとか、
言葉でね、
そうそうそう、
一応盛り込まれてるわけですね、
町屋っていう言葉が盛り込まれてるんですけども、まあ、それを京町屋っていうことをやっぱり主役とした町づくりっていうことを、目指しているわけですけども、本当にその京町屋に似合うのがね、町並みっていうのはどういうものかっていうことを今後、考えていかなきゃいけない。それを、京都市ではですね、12地区に分けて、それで、それ12地区の中に、の、 区域に分けて、そこからさらに76地域に分けて、そこから細かい、デザインの地域に合った特性を
条例に盛り込んでいく、で
それは、うん、進化するデザインっていうデザイン規定というふうに言われて、それを、考えていくっていうのを景観デザイン協議会っていう、うん、ものを、その5団体でやっていくんですけども、その76地域に地域に特性を考える時時には、まあ、2年ぐらい先までをのインターバルで、まあ、細かく考えていこうということなんで、そういう時点では市民の声も随分大事になってくるから、うん、その時にはやっぱり自分たちが自分たちの町をどうしていきたいかということは、うん、各地域地域で皆さんがやっぱりもっと考えていく必要があるし、うん、建物っていうのはやっぱり建てる人のものですから、やっぱ建てる人がどんなことのものを建てようかっていう意識を持っていかなきゃいけないし、でもやっぱりね、まず第一にやっぱ京町屋に合う町並みを残していこうっていうには、やっぱり京町屋を残さなきゃいけない、
まず
はね、それがすごく大事なことで、それから建て直すときにもやっぱり同じような形の京町屋を建てられるようなにならないと、まあ、未来永劫その木造ですから建っているわけにはいかないし、やっぱりある程度古くなった時に建て替える時には、うん、やっぱりまがいものじゃなくってね、うん、同じような工法で同じような考え方で同じような暮らし方ができるような、そういう町屋を作っていけなきゃいけないっていう、まあ、そういうも作事組とかいろんなところでそういう、うん、勉強会をして、そういう方向にもなっていったらいいなっていうふうに、うん、
京町屋にその合う調和する街並みっていうと、うん、やっぱり、
うん、
高さ
を
色、
そうですよね、
あたりですかね、う
ん
う
ん、でその辺のことを、まあ、細かく大まかな地区では今2階から3階をセットバックしなきゃいけないとか、いろいろひさしをつけなきゃいけないとか、大まかなことは出てますけども、うん、それよりもっと細かいところでね、うん、その地区によってはどんなのが私たちの暮らしに合った街並みかっていうことを、やっぱりね、色もデザインも考えて、うん、素材とかもね考えて、でそれぞれがやっぱりこう声を出していけるようにしていかないとダメだなというふうに感じてるんですけどね、うんうん、
京町屋をそういうことでやっぱり守っていくという活動がいくつかありますよね、うんうん、そのちょっと紹介の方。
そうですね、京町屋まちづくりファンドっていう、まあ景観まちづくりセンターが中心になって、やってる事業があります。これは、はい、皆さんの寄付を集めて、京都市と国からの補助があってファンドという形で運営されているので、改修費に対しての助成金が出ます。で今年今年度19年度は8件の、改修を、したんですけども、今ちょうど今年度の、今年度10の、
19年度の申し込み
が今、
期間中なんですね、
はい、受付をしています。で7月31日までですので、
は
い、
これはどちらに申し込みをすると、
景観まちづくりセンターの方でお問い合わせくだされば、詳しいことが、分かると思います、うん、明日日曜日7月1日日曜日、まあ、説明会が行われますけども、詳しいリーフレットとかもありますので、少しでもね、そういうふうに助成金を、もらってでも残していくようなことが、そのいくつでも一つ一つこう点でも広がっていくとだんだんメインになっていくので、うん、そういう形でこういうことも、活用して、町屋がどんどん残っていけばいいなと思ってます、
うん、山田さん の、はい、お家の改修なんかは、はい、屋根も先ほどされたということを打ち合わせでお聞きしたんですけれども、屋根もやっぱり大きいムクリの屋根が今はついてる状態なんですか？
うん、一応そうですね あの阪神大震災の後にあの誰かが悪知恵を母に、入れたようで、あの東京からちょっと様子見に帰ってきたら、あのスレートに変わってて、私はもう非常に驚いて、で今回っていうか、まあ、7年前ですけど、開始の時にはまた、あの河原のね、
屋根、
ね、一文字の河原でやってもらったんですけども、あのとりあえずよそさんから見て、あのとりまあ、目を向くようなものじゃないですけども、逆にあの気持ちよく家の前を通り過ぎてもらえるような、そういう外観にはなってると思います、はい、
ありがとうございます。そういうあのお話が今度実はあの、ね、イベントがありまして、
三条、今日の三条まちづくりカフェっていうことで、時々不定期ですけども、京都文化博物館の2階で、誰かの話を聞きながら、っていうのをみんなで話をするっていう、サロンのようなことをやってるんですけども、7月27日の金曜日の6時15分から、山本良介さんという建築家ですの先生ですけども、ずっと何年も何枚前もあの 京町家の写真ばっかりをずっと撮ってこられてて、でそれで、まあ、京都の、町並みの遺伝子、京町家の遺伝子っていうような本も出されてるんですけども、それをやっぱり受け継いだような町並みを考えていきたいというの先生のお話を通して、スライドを通して考えていきたいと思ってますので、ぜひ皆さんお越しください、
はい、場所の方が京都文化博物館の方で、はい、2階の方で行いますので、はい、そちらの方も参加は無料ですね。
はい、無料です。で、はい、お飲み物もカフェなんでコーヒーとかお飲み物も用意しておりますので、ぜひお越しください。
はい、はい、今日はちょっとあの町屋に関するお話をずっとあのお聞きしてまいりましたけれども、またあの今月はこういったお話があのずっとしていただけるということになってますので、ぜひお楽しみにしてください。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。